絶対達成プライム会員の皆さん、こんにちは。アタックセールスアソシエイツの横山です。こちらの音声は、横山信弘の営業プレミアムセミナーです。世の中にある多くのプロたちのテクニックを横山が紹介するコーナーです。毎回本を一冊取り上げ、皆さんがその本を買って読まなくても重要なエッセンスが理解できるようになることが目的です。ぜひ最後までお付き合いください。今回取り上げる書籍は、平野智明さんが10月頭に出版されました。テレワーク時代のメール術、評価される人は一通のメールで仕事は終わるということで、この書籍はですね、私の余罪管理大学という YouTube チャンネルで、紹介しました。で、その普通ね、こう余罪管理にあんまり関係がない本じゃないですか、メールの本なので。ですからまあアクセスはそんなにないかなと思ったんですけど、すっごくアクセスがあって、で、まあもちろん平野智明さんファンからもアクセスがあったとは思うんですけど、驚いたなというふうに思ったんですね。あ、やっぱりみんなメールに関しては、まあかなり悩みが多いんだろうなというふうに思ったんですね。で、この書籍はタイトルにもあります通り、テレワーク時代のメール術ということで、まあこれを聞いている方々、在宅勤務、テレワークやられている方、まあそういう方もいれば、そうじゃない方もいらっしゃると思うんですね。で、まあテレワークやってればね、メールは多くなりますよ。電話もすごく多くなる。もちろんオンライン会議ツール、例えばズームとかチームズとかを使って、ウェブ会議みたいなことをやるっていうことも非常に増えるわけですね。実際に面と向かって会わないわけですので、電話とかメールっていうのが非常にこう、使われるようになるわけですけど、顔を合わせていないからこそメールとかを効果的に使いましょうっていうのは非常にわかりやすい話で、まあ一般社団法人日本ビジネスメール協会代表理事である平野さんが、まあ非常にうまいタイミングですよね。うまいタイミングで本出したなっていう感じです。はっきり言って、まあ私も本19冊目がもうすぐ出るんですけど、今度出る本は、2年ぐらい前から企画していた本なんですね。ですから、このタイミングでテレワーク時代のメール術が出るってことは、多分企画って本当に3、4ヶ月前で、その間に書き切って出版までこぎつけたっていうことなので、まあものすごい仕事が早いですよね。まあこういうのは私には全く真似できないなというふうに思っています。で、当然この営業プレミアムセミナーのコーナーは営業に役に立つ話をするということですので、まあテレワーク時代で上司と部下がどのように報告連絡相談をするのか、まあそういったことに役立つ本なんですけど、まあ当然のことながらこの本を使ってどのように営業活動をしたらいいのか、そのことについてお話をしていきたいなというふうに思っています。平野智明さんはですね、まあ30冊近くですかね、本を出されていて、で、その大半がメールの本です。で、平野さんもですね、おっしゃってるんですけど、昔の本よりも新しい本を読んでくださいというふうに言ってるんですね。なんでかっていうと、常に、テクニックとかアップデートをさせているので、ですから、メールの本たくさん書かれているんだけれども、その都度その都度テクニックを、更新されてるんですよね。ですから、新しい本を読んで、で、自分の知識とか技術をアップデートさせていくっていうのはとても重要なんじゃないかなというふうに思っています。で、この書籍を使って、じゃあ営業メールっていうのはどのように考えたらいいのか。今回はですね、私正直言って、書籍からの引用もちょっとあるんですけど、まあ大半は私の考えをお話したいなというふうに思っています。先ほども言ったように YouTube チャンネルでこの書籍を紹介してるわけですね。ですので、まあ紹介してるって言っても、本を買ってもらいたいですから、まあ、平野さんのためにね、そんなに紹介はしてませんけど、YouTube チャンネルとね、この絶対達成プライム会員向けの音声教材とはもちろん相当差をつけていかなくちゃいけないので、私なりの考えていることをしっかりお話していきたいなというふうに思っています。で、この、平野智明さんのこの書籍の中に、まあ、30ページ目に書いてあることなんですけど、営業マン向けメール研修っていうのをよくやられてるんですね。で、実は私、何年前かな、もう、6、7年前にこの研修、1日の研修ですね、受けて、確か3万円ぐらいだったと思うんですけど、で、実は今年になってからもですね、受けたんですよ。全く同じメール研修を。で、教材が送られてきまして、 で見たら、あ、ちょっと前、ちょっと前って言っても数年前ですけど、受けたものと、まあ、あんまり変わってないなと。で、なんで受けたかっていうと、当時、まあ、新型コロナウイルス感染症の影響によって、なかなかリアルセミナーができなくなった。で、この平野さんがオンラインのセミナーを先駆けてやっていて、で、私も手探りでやっていたもんですから、まあ、いろんなそのオンラインセミナーをやられている方の技を盗みたいと思って、で、参加したんですね。で、あ、なるほど、平野さんってこんな風にオンラインのセミナーやられるんだっていうのは、まあ、もちろん勉強になったんですけど、でもやっぱり、1日のこのメール研修、すごく勉強になってですね、結局何が言いたいかっていうと、5、6年前に習ったはずなのに、なかなかその通りにできてないなっていうことがあるわけですね。で、この30ページ目にも書かれてあることが、一番その研修でも、もう前回も今回も身につまされたことだったんですね。ちょっと読んでみますね。営業マン向けメール研修で、このメールの目的は何ですか？と参加者に聞くと、多くの人が面会の約束を取り付けることですと答えます。では皆さんがこのメールを受け取ったらアポイントを出しますか？と聞くと、皆一様に口を閉じてしまいます。つまり、アポイントを取るためにメールを出してるんですよって、それぞれ言ってるんですけど、じゃああなたが書いたメールをあなた自身が受け取ったとして、じゃあアポイントあなた出しますか？って聞かれたら、並行したっていうことですね。つまり、返答できなかった。ですから、自分は、こう、良かれと思ってメールを出してるんですけど、改めて自分自身のメールを客観的に見たときに、いやー、自分の都合で結構書いてるなとか、やっぱりなかなかね、文章的にいけてないとか、配慮が足りないとか、なんか事務的なメールになっちゃってるなっていうことがある。まあ、いろんな、まあ、理由があって、まあ自分のメールをもし受け取ったとしたら、まあ、アポイント出さないんじゃないかなっていうふうに思うっていうことなんですよね。だから、これってすごく重要で、自分自身がメールを書いているときに自分視点じゃないですか。でね、そのメールを受け取ってどう思うのか。で、そのメールを受け取った後、すぐに返信したくなるのか。で、返信しなかったときは後回しするわけなんですけど、じゃあ後回しにした後、ああ、そうだ、そうだ、昨日あのメールをもらったので、早く返さなきゃいけないなというふうに思うのかということなんですよね。思わないんだったらもう一回メール出さなくちゃいけないんですけど、まあ大体の人はメールを出しっぱなしにして、で、なかなか返信ないなとか、あんまりその気ないのかなとかね、まあ思い込んじゃうってことなんですよね。結局は自分のメールの書き方がいけてなかったっていう話なんですけど、それにみんな気づいていないということなんですね。で、ここに書かれてあるんですけど、31ページ目。私の中の一つの定義は、相手から質問が出ないくらい情報が網羅されていて、かつ無駄な情報が一切ないのが良いメールですと書かれています。ですので、例えばビジネスメールの公開講座に誘う目的で、次の7つの項目を書いたメールを送ったとします。その講座はいつあるのか、その講座はどこであるのか、その講座は誰が話すのか、その講座は誰が対象なのか、その講座はどんな内容なのか、その講座はどうやって申し込むのか、その講座はいくらなのか。これらの項目をしっかり書けば、集客という目的は達成できそうですが、実は重要な情報が欠落しています。それが次の項目です。その講座になぜ参加する必要があるのか。理由に納得ができなければ、そこにメリットがなければ人は動きません、ということでですね、まあ情報がちゃんと網羅されているのかって言われたら、まあ網羅されてるんじゃないですかっていうふうに多くの人は思うんでしょうけど、でもそこに盲点ってないんですかということなんですよね。ですから、分かってる自分がメールを送ると相手も分かってくれるだろうっていう、まあそういう態度に出ちゃうのはまああるんですよね。私自身もそうで、だけど実際にその当事者じゃない人がそのメールをもらったときに、まあ先ほどもね、これ読み上げましたけれども、その講座になぜ参加する必要があるのか。例えば先ほどアポイントっていう話をしましたけれども、なんでこの人にアポイントを出さなきゃいけないんだってちょっとでも思ったら、やはりすぐ返信しようかなだったりとか、まあ返信し忘れたとしても、あ、悪い悪い返信しようって思うかっていうと、これわかんないですよね。だってメールって、特に営業メールですよ。 上司と部下とのコミュニケーションとかだったら、まあ、ある程度の強制力はあると思うんですけど、営業がお客様に対して何らかのメールを送った場合は、強制力はないわけですよ。ですので、まあ、もちろん、どのシチュエーションかにもよりますよ。相手との、水巻きプロセス、相手と信頼関係を構築しているようなプロセスだったら、最も強制力はないですよね。今、商談が、始まっていて、商談を前に進めようとしている時でも、まあ、あんまり強制力ないですよね。ですけども、ほぼ、もう決まってて、で、あとは段取りを整えると、いつこの商品を納品するのか、とかですね。まあ、いつ、まあ、稟議を通してもらうのか、もうほとんど、決まってるっていうことですね。社内の稟議だけが残っていて、まあ、ほぼほぼ、当社の商品とかサービスが、この会社とかこの人に、まあ、導入されるというか、ご契約を待つばかりというんであれば、まあ、それはいいですよね。ある程度強制力があると思うんですけど、そうでないんだったら、まあ、メールの返信があったらラッキー。ないんだったら、こちらからさらに追いかけるメールを出すのか、もしくは電話を差し上げるとかっていう配慮が必要なんですよね。このあたりがですね、ほとんどの人知らないっていう感じがしていて、なんか残念だなっていうふうに思うことがすごく多いです。本当に私、まあ、ありがたいことに、こう、特にそうですね、取材の依頼とか、まあ、それって YouTube のチャンネルでも喋ったかな。そういうのあるんですけど、メールで来ることがすごく多いんですね。問い合わせフォームから、講演依頼とか取材依頼とか、まあ、今はテレビ出演依頼とかね、ほとんどなくなってきましたけれども、もう正直言ってですね、そのメールの書き方自体で、もうなんか気が乗らないと、まあ、断ってしまったりしますよね。なんでこういうことを言うかっていうと、メディアの人って、すごく、まあ、失礼ながら、まあ、失礼、相手が失礼なのかわかんないですけど、傲慢なんですよ。メディアのこの出演依頼を出すと、相手が喜ぶと思ってる人がすごく多いんですよね。ですから、まあ、テレビに出してやってもいいよとか、うちの雑誌に取り上げてやってもいいぜ、みたいな感覚で来る時があるので、まあ、それはもういいかなと。最初のね、数年間は、メディアのね、出演依頼とか取材依頼があると飛び上がるように私喜びましたけど、もう飽きてきましたので、で、そこで、例えばね、5000円とか1万円の、ちょっとしたね、フィーいただいても、まあまあいいですっていう感じになるじゃないですか。ですので、まあここはね、本当に気をつけないと、まあ相手にそっぽ向かれてしまうっていうのは当たり前なのかなっていうふうに思うんですよね。メールの書き方をね、本当に知らない人が多いので、メールの書き方をちゃんと分かってるだけで、まあ随分変わってくるんじゃないかなというふうに思うんです。で、この書籍もそうなんですけど、まあ平野さんの本は、まあメールの型みたいなものが書かれてあって、で、その型の中でどのように表現したらいいのか。まあこれはさすがに書籍とか研修を受けて学んでもらった方がいいと思うんですね。これはもう、部署に一冊あるだけで別にいいですので、ただ、今回ご紹介したいのは何かっていうと、そのメールの文章の中身とかそういうものではなくって、その、メールのですね、目的とか、そして、メールの通数とか、そしてメールを送るタイミングみたいなものなんですね。これがね、すごく重要で、で、私メルマガでも書いていますけども、そのメールのタイミング、メールを出すタイミングっていうのが、ものすごく重要じゃないかなっていうふうに思ってるんですね。中身は当然。まあ、先ほどから言ってるように、中身はちゃんと型通りに書く。まあ、失礼のないように配慮したメールを書くっていうのは当たり前なんですけど、そのメールをお送りするタイミングですね。これはもう本当に臨機応変にやる必要があって、で、それはね、目的がはっきりしていればいるほどタイミングっていうのは、まあ必ず、分かってくると思うんですね。で、多分ですね、多くの人間違えているのは、やっぱりね、タイミングを逸してるっていうことと、メールの量が少ないっていうことだと思うんですね。まあタイミングを逸してるってのはどういうことかっていうと、やっぱり遅いっていうことなんですよね。やっぱりメールの返信が遅いとか、もしくは相手の返信がない、じゃあその後、まあ、確認メールを出すっていうのはこの書籍にも書かれてあるわけですね。メールの返信がない場合っていうのは確認メールを出すしかありませんよねっ って書いてあって、でもほとんどの人はそれやらないんですよね。メール届いていますでしょうか？もしよろしければ、いついつまでにご返信いただけませんかって、丁寧に書けばいいわけですよね。大変お忙しいところ申し訳ございませんけれどもっていうふうに書けばいいわけで、なんであんたにメール返さなくちゃいけないんだっていう人は、まあ、あんまりいないんですよね。あんまりいないので、ああ、申し訳ないです、みたいな感じで、これはこうこうこうですって、ぶっきらぼうにメールは返ってくるかもしれないんですけど、基本的に先ほど言ったように、追いかけメール、確認のメールをお送りすると、まあ、大体は返信が返ってくる。っていうことなんですよね。ですから、それをちゃんと適切なタイミングで適切な通数でやってるかということですね。随分経ってからあのメールなんですけどって言っても、なんだそれっていう話になるじゃないですか。ですので、まあ、少なからず3日とか4日経って返信がなければ、申し訳ございませんけれども、みたいな感じでね、確認するってことはとても重要なことですよね。で、このメール術の書籍の中で私がですね、特に今回営業プレミアムセミナーで皆さんにご紹介したいところがあるのは、すっごく後半のところなんですよね。今お話ししたところはですね、185ページに書かれてあって、確認で主導権を握るというところなんですね。本日が提出期限ですが、進捗はいかがでしょうか？もし対応が少しでも遅れる場合は、分かり次第お知らせください。期限を超えた場合は、〇〇の対応ができなくなるのでご了承ください。まあ、これは上司部下とか、まあ、社内のメールのことなんですけど、これをお客様に対してもそうですよね。まあ、本日が提出期限ですけども、みたいなことをお客様にメールをすることはないと思うんですけども、次回のアポイントのことなんですけども、まあ、この前メールでこのように書きましたけれども、いかがでしょうか？できれば今週中に日程を決めたいと思うんですけれども、みたいな感じでね、メールを書くということですね。遅れるという報告がないとなぜ困るのかをしっかり説明しましょうと書かれてあってですね。そうなんですよね。ですから、もし、あなたからのメールが遅れてしまうと、おそらくあなたにも迷惑をかかると思いますので、とかね、こっちが迷惑かかるんだよね、みたいなことは、まあ、営業してる限りはなかなか言えないと思いますので、まあ、誰々さんにもね、ご迷惑かかると思いますとかね、せかしてしまうことになりますので、まあ、今のうちに決めておきたいんですけど、みたいなね。まあいろいろな書き方があると思います。で、あと、最速メールっていうのもですね、すごく、はっきりと書くっていうこと。まあ最速っていうのは営業してる時っていうのはなかなか難しいかもしれないんですけど、でも、まあ今の話と似てますよね。確認と最速。最速の場合はちょっと強制力がある場合なんですけど、なかなかね、こちらからお伺いしているものの回答がない場合っていうのは、まあそこをね、メールでまた連絡するということはとても重要だということですね。多分出してる人ほどもらってる人ってそんなにストレスないと思うんですよ。これってお客様訪問でもそうですよね。何回も何回もお客様のところに行くと、まあ相手に迷惑がかかるんじゃないかっていうふうに思うじゃないですか。まあ確かに相手の時間を奪いますよね。だけどメールってそんなに時間を奪うかっていうと、そうでもないんですよ。ですから、こちらがメールを何回も何回も送っちゃうと、ちょっと相手に迷惑かなとかね、嫌われちゃうかなって皆さん思うかもしれないんですけど、いや、そんなこともないですよね。1日に2通も3通も送ったらさすがにそれはいけないし、1通のメールが非常に長いんであれば、いけないんですけど、まあ、理路整然とちゃんと型にはまったようなメールを書いてあるんであれば、あ、この人ってきっちりしてる人なんだなと、ちゃんと対応しないとまずいなっていうふうに思えるので、まあ、先ほど言ったようにメールで主導権を握るっていうことができるようになるわけですね。あと、196ページにね、質問に答えてもらえなかった場合はどうすればいいのかとかね、書いてあります。ここら辺もね、すごく細かいことまで、この書籍書いてあるんですね。メール交渉術のところなんですけど、質問に答えることを徹底しても、相手が質問に答えていない場合は、どうしたらよいでしょうか。そうなんですよね。こちらから2つ質問したいことがあるんです。これとこれなんですけども、いかがでしょうかってメールで書いた。ところが、その質問に対する答えが返ってこない。こちらが聞いたことに対しての返信ではなかったっていうこともよくありますよね。二つ聞いてる、三つ聞いてるんだけど、相手からは一つか二つしか返信がなかった。あれ、三つ目の、なんかね、質問に対して答えてないぞ、みたいなね。そういうこともありますよね。で、実は昔の私は次のように考えていました。 わざと回答しないんだな、やりたくないんだな、こちらの意図は伝わっていて、あえてそのような対応をしているのだと思っていたのです。しかしある時、そうではないのかもしれないと自分の思考を疑ってみました。〇〇の回答が漏れていますよと確認メールを送ったところ、見逃していましたという返事とともに求めている回答が届きました。無視をしているのではなく見逃していただけ。返事をもらうことが目的なので理由は問題ではありません。返事が来ないときは確認するしかないですよねと。質問者としては回答漏れがあったらすぐにそれを伝えてくださいということですね。ですから相手からあこっちは質問3つしてるんだけど2つしか返ってこない。まあだったらいいかではなくて3つ目の質問が漏れていますけれどももしよろしければみたいなね。そういうことをちゃんと書けばいいということなんですよね。もちろんそれでいや回答したくなかったんだよっていうふうにね、相手の本音を引き出せたんだったら、まあそれはそれでいいんですけど、ほとんどの場合見逃してる場合とか、まあなんとなく回答しなかったんだけどっていう場合がありますよね。で、私はですね、まあ正直言ってメールきっちりやる方かっていうと、まあこれ大変申し訳ないっていうか、先ほども言ったように平野さんのメールの研修、これをまあ6年前か5年前に受けて、でまた今年も受けて、でまた反省するような人間ですので、やっぱりちゃんとできてない。で、自分がメールを書くというよりも、相手からもらったメールに対して、ちゃんと対応できてるかっていうと、まあ、反省が多いわけですよ。ただ、こういう人間ってすごく多いわけですよね。なので、自分自身がこうだっていうこと。で、しかも自分がじゃあズボラかとか、相手に対して、なんかね、嫌悪感を覚えてるから、なんかね、先送りしちゃったのかとか、ちょっと返信忘れちゃったのかっていうと、実はそうではなくて、なんかたまたまだったりするわけですよ。なんとなく、返信しないとかね、なんとなく返信が遅れちゃうっていうことが、まあ、99.9% ですよ。っていうことは、多分人間って大体そういう人が多いんじゃないかなと私は思ってるので、だから、こちらからまた確認メールとか、漏れ確認メール、つまりこれ漏れてますよとか抜けてますよっていう確認メール、それを出せばいいわけで、で私がもしそういうメールが来たら、ああ申し訳なかったっていうふうに思うし、でこの人はすごくきっちりしてるなと、まあこの本にも書いてある通り主導権を握ると、ああ主導権握られちゃったなみたいな感じになるわけですね。なのでメールをねすごく効果的に使うっていうのはとてもいいことじゃないかなというふうに思います。で一番ね、最後にお伝えすることが、とても重要なポイントなんですけど、何かっていうとですね、207ページに料金提示はメールで行うっていうふうに書かれてあって、ほーんと思ったんですけど、でもこっからですね、私抽象度を上げて、なるほど、やっぱりそうだよなと思うことがあったんです。ちょっと読んでみますね。料金の交渉や提示は、対面よりもメールの方がやりやすいと感じることが多いです。相手が困っていると感じたら、値引きしてあげたいなと思ってしまいます。対面で、なんとかなりませんかと嘆願されたら、無理を承知で引き受けてしまうかもしれませんと。これはよくわかるんですね。これは平野さんだけじゃなく私もそうですし、まあ皆さんもそうだと思うんですよね。料金を提示するっていうのは、ちょっとストレスがかかりますよね。皆さんにお伝えしておきますけど、料金で妥協するっていうのは絶対にダメです。稲森和夫さんもおっしゃってる通り、値決めは経営なので。ですから、安い価格を出すっていうのは、なんかストレスから逃げてるだけだと私は思ってるんですね。ですから、まあ当然これぐらいの金額出しておけば、相手はね、一発で OK って言ってくれるだろうなという感じですね。違うんですよ。一番いい、こう、価格提示は、相手がね、困ることなんですよね。って悩む。高すぎるんだったら悩まないじゃないですか。こんな値段でこの商品絶対ないって、相手考えませんよね。悩みません。で、安すぎる時もそうですね。まあ、この値段だったらすごくいいからありがとうって言われますよね。だから、どっちも失敗で、相手が悩むことがとても重要なんですね。この商品とかこのサービス欲しいんだけど、この値段かと。でも確かにこれぐらいの値段するわなーっていう、どうしようかなって、悩む。で、そっからさらにいくつかね、こう交渉しながら、 値段をね、決めていく。だったら、このオプションを減らしますかとか、だったら、この機能を下げますか、もしくは、まあ、今回限りですけども、若干ね、2、3% を見積もり額をこうね、減額してもいいですよ、みたいな。これが交渉じゃないですか。一発で通るっていう、もしくは一発で跳ねられるっていうのは、間違いなくおかしいんですよ。で、その時に対面でやってると、お客様が勝っちゃうケースがあるわけですよね。どうしても落としどころをお互い探したくなるので、こちらが料金提示するときに、まあ、おそらく相手は困っちゃうだろうから何かあればちょっと下げようかなみたいな感じになっちゃうじゃないですか。なので、このメールっていうのは一方通行のものですよね。ですので、パーンと送れるわけですよ。インタラクティブなコミュニケーションだと、どうしてもね、こう葛藤するし、葛藤してる表情とか、まあそういった姿勢が相手に伝わるので、相手も、ここは交渉の余地ありそうだな、とかね。なんか言ったらひょっとしたら値段下げてくれるかな、とかって思っちゃったりするじゃないですか。なので、それを避ける上でも、メールっていうものを使うということですね。これはね、すごく有効な手段だと思います。自分のブレない姿勢を示す上で、こう、一方通行のコミュニケーション媒体を使うということですね。なのでね、余罪管理大学だとか、ああいう YouTube チャンネルで私結構強気の発言をしています。だから、まあ強気の発言をすればするほど再生回数って上がらないのは分かってるんですけど、でも、あれをすることによって、あ、切れ味いいな、みたいな感じで思われることってすごく多いんですよね。だからコアなファンは、なんかありがたいことにすごく増えている。この絶対達成プライムの音声教材でもそうですね。皆さんの顔が見えない状態で喋ってるもんですから、まあ結構強気な発言とか、しっかりとしたい意思表示ができるということなんですよね。これを聞いている経営者の皆さんとか、マネージャークラスの方、面と向かってお話をするっていうことも当然いいんですけど、でもここはどうしても押し切りたいんだとか、押し通したいんだとか、自分が言ってることは絶対に間違いなくって、もうここは飲んでもらわなくちゃ困るみたいなことがあると思うんですよ。それはみんなを集めてガンと言う時もあれば、まあそういう時もあればいいし、またメールを送ったりとか、今の時代だと動画を使ってね、皆さんに自分のね、考えをはっきりと伝えるっていうね、そういうことをやってもいいと思うんですね。メールなのに動画なのになんかね、減り下ってたりとか、なんか下手に出るっていうのはちょっとおかしいんじゃないかなって私は思うわけですよ。だからよく言われるんですけど、動画では強気なんだけど、実際に会ってみると、あ、横山さんそこまでの人じゃなかったな、みたいな感じになるのがいいわけですね。このギャップがいいわけで、なので、ここのね、緩急っていうものを皆さん使われるといいかな、というふうに思うんですね。うん。ですので、メールって、こう、コミュニケーションを補完する上で、とてもいいツールで、メールしか使えないケースってあると思うんですよ。実際にお会いできないし、電話もなかなか無理だっていう相手に対してメールしか使えないからメールを使うっていう場合もあれば、いや、他のコミュニケーション手段はあるんだけど、あえてこのケースではメールを使った方が主導権握れたり、相手をリードすることができるっていうふうに考えるっていうこともあるわけですね。ぜひですね、まあ、この、平野智明さんのテレワーク時代のメール術、まあ、この書籍でもいいし、メールっていうものをね、勉強していただいて、効果的に使っていただくと、まあ、特にこれからの時代、遠隔な人とか、まあ、実際にお会いせずに相手とコミュニケーションを取るっていうね、ケースが非常に増えてきてると思いますので、ぜひ参考にしていただければいいかなというふうに思います。今回はテレワーク時代のメール術、平野智明さんの書籍を、引用しながらお話をさせていただきました。また皆さんお会いしましょう。本日はありがとうございました。